こんにちは。声優のうずきりりむです。私のサークル、りりむワークスへようこそ。このフリートークは、早期購入してくれた人だけが聞ける、そんな仕様になっています。ありがとうございます。このフリートークは、サークル代表の私、うずきりりむの作品へのこだわり、音作りへのこだわりを熱く語っていきつつ、話を安眠 BGM みたいに聞き流して、ゆったり寝落ちできちゃうらしい、そんなゆったり空間からひるひるねむねむにお送りするフリートークです。フリートーク業界だとめちゃくちゃ長いとか、そんな感じの評判らしいです。確かに実際メタメタに長い気はしています。でも、言いたいことがありすぎて気づいたらめっちゃ時間経ってるやつなんです。ゆるっちって。はい。おほやべ建設改め、リリムワークスとしての第1号作品。まあまあネタバレありで、お話しするかもなので、本編の視聴前の人は要注意ですよ。一応第1号ということなので、改めて自己紹介。うずきりりむです。こんばんは。りりむワークスの代表をしながら、グラフィックデザインとか音声編集とか声優をやってます。声優フリートークと言いつつね、サークル主のフリートークなのがこれです。ほんとね、同時音声が大好きすぎて、もう人生、はい、声優として年間出演数が6位くらいだった年もあったんですけど、今現在は最高の音声作品作りを目指してリリムワークスに専念してます。ある意味リリムワークスの専属声優って感じ。同時音声が好きすぎるので、たくさんの人に同時音声作りに参加してほしくて、世界一の同時音声制作の専門ハウツーサイト、同時音声 .com の運営もやっています。リリムワークス専用、うずきリリム専用にガチすぎるスタジオも自前で用意しております。結構アップデートしまくってるんですけど、今回は大規模アップデートをしたばっかり。作品説明ページにもちょっと書いたかもなんですけど、早速音のこだわりについて語りまくっちゃいますね。そもそもなんで自分でスタジオ用意してるのってとこからなんですけど、普通のレコーディングだとスタジオってレンタルするものなんですね。 KU100 っていう、きっと知ってる人も多いと思うんですけど、100万円、今は130万円くらいかな。そんなマイクで今作もレコーディングしています。とにかくね、 KU100 だけでも高すぎるんですよ。高級すぎる。こんなに高級なものを使っていない時間が長いのってもったいないんです。だから KU100 ごとスタジオをレンタルするのが普通なんです。その方が合理的ってもんです。でもね、私うずきりりむは決してレンタルはしないことにしています。まあね、もったいないですよ。ぶっちゃけめっちゃもったいないんですけど、贅沢だって思ってるんですけど、なんでレンタルしないかって言うとですね、今作のようなゆったり耳心地のいい ASMR 感のためにはですね、収録機材と声の相性と表現したいバイノーラルの立体感の2つの重要ポイントが必要なんです。少なくとも私はそう確信しています。この2つって KU100 を使うだけだと実現できないんです。100万円のマイクなんだから、繋いだだけでいい音にしてくれよって私も思った時はありました。はい、 KU100 はね、確かにバイノーラルマイクの中で一番いいので必須なんですけど、それだけじゃうまくいきませんでした。 やっぱり私と相性が 100% いい、そんな理想のスタジオが必須って気づいちゃったんです。5月は作品リリースしなかったのはいろいろ事情もあるんですけど、おほやべスタジオことリリムスタジオのアップデートでも忙しかったんです。アップデートしている間に中途半端にレコーディングできなかったので、音が作品の途中でガラッと変わっちゃいますからね。そんなことするとじっくりアップデートして、あーでもないこうでもないってブツブツ言いながらやって、これでいいやって思ったやつのグレードをもっと上げてみたりとかね。 KU100 とパソコンをつなぐ間の機材とかスタジオそのものの設備って安く上げようと思えば安く済むんですけど、高くしようとすると再現がないんです。これまでリリムワークスで貯めた機材投資用の貯金をフルぶっぱしました。もともと KU100 以外でも相当に投資はしてたんですけど、さらにもう一歩どころじゃないくらいになりました。まあもともとある数百万円にさらに数百万を足した的なね。ぶっちゃけね、クレカの請求で一気に落ちるのがすっごく怖かったです。それもこれもね、リリムワークスはおほやべ建設時代から累計17万5000本突破、 KU100 の潜在能力を最高に引き出すための専用スタジオ完成しました。耳元、息遣い、距離感、どれもね、私が本当に横で喋っているよりも臨場感があります。リアル以上にリアリティな臨場感を体験してもらえましたでしょうか。きっと体験してくれたよねっていうか、この音声がもうそうですね。機材投資で難しかったのは、ただおすすめされてでももう組めばいいってわけではなかったってことです。正直あまりに高級すぎて、ネットでレビューがされてない未知の領域でも、高いものを買えば良くなるってわけでもないし、そもそも良くなるって何みたいなところから自問自答してました。私のその問いに対する答えがさっきの14ポイントなんですね。特に宇月リリムが演じるキャラクターの声がどんな聞こえ方をしてほしいか、これを決めてからは探し方の方針もしっかりして楽しくできました。今回のアップデが完成して最後に思った感想が、 KU100 ってこんなにいい音になるんだでした。 KU100 の潜在能力を解放。どんな機材にしたのかはリリムワークスの企業秘密なんですけど、トータルで数百万の中でこう一番体感的にやばいなとか、こんなに高いのに性能良くなかったらどうしようって思ったのはあれですね。すっごい細いケーブル、1メートルあたりお値段が何万円くらいって感じのやつです。何のケーブルかっていうと、オーディオの中でもすごくね、まあ言ってしまえば宗教的だって言われてる領域、電源です。どこの電源かは秘密なんですけど、リリムワークス内で録音して比較してみると、電源のアップデートをした後の方が声のこう聞かせたい部分がクリアになったんですよね。私もね、ぶっちゃけ半信半疑でしたし、いいっていうのは思い込みかもってとこって、どっちが電源アップデバーなのかわからなくしてのブラインドテストもしたんです。でもね、やっぱり違うんですよね。本当にびっくりしました。他もめっちゃ機材投資してお金かけてるからこそ、電源を変えてレコーディングした後に違いが出てきたので、今このタイミングじゃないとわからなかったなって思いました。もちろんね、皆さんに聞いてもらっているこの音はただ電源アップデをしただけではない、もろもろの機材投資を含めての音ですから、結構違いが前のと比べるとあると思いますよ。立体感万歳。はい、聞こえ方でわかりやすい んだよ。この2つがめちゃくちゃ変わったって感じがするかなって。そう、それでね、今回はというか今回もなんですけど、レコーディングした後に特に編集で加工はかけてないんです。音声編集はもちろん私がやっているので、私が届けたい音のままです。なんていうかですね、後からお化粧はしていない的な。普通はレコーディングした後は音声編集で加工するものだと思います。これって適材適所だと思っていて、声を理想の状態に持っていくのに大事なんですよ。でも今回はリリームワークスはノイズ処理以外は自信を持って無加工です。なぜかというと、そもそも声とスタジオが相性 100% になるようにしているから、後からデジタル加工をする必要がなかったんですよね。なので私がレコーディングしている時に聞いている音と同じものをお届けできています。もしかしたらさらに加工することで新しい境地が見えるかもしれないので、そっちも調査は取り組み続けてはいるんですけど、原則加工はしまくると音って劣化してしまうものなので、なるべくしたくない気持ちもあります。高級機材ちゃんに比べるとデジタルの加工はあんまりお金がかからないので、できればそっちを極めたいって前は思ってたんですけど、アナログな機材ちゃんへの大規模投資でここまで音が良くなっちゃうと、なんかもうどうなっちゃうんだろうっていうのが今の悩みです。何十万で買った機材ちゃんを買い替えるの？壊れてないのに？っていう胸がキュッてなる気持ちで音作りし続けています。辛いけど、入れ替えた後に初めて音を聞く瞬間はめちゃくちゃ楽しいです。はい、音作りのこだわりのお話をしすぎました。少し休憩させてください。にしますね。今作うずきリリムの担当部分が多すぎて全部やってそうなんですけど、そんなことはもちろんありません。本作はイラストは柳優さん、シナリオは黒林月さんにご協力いただきました。どちらも私が考えた企画からたくさん相談に乗ってもらい、現実の形に膨らませていただく達人だと思っています。イラストはね、改めて見てほしいんですけど、こうこちらを見つめる二人の表情、ほんのり頬をあからめて何かを期待しているような、そんな目線、あ、すごい好かれてるって一目でわかるこの感じ、たまらないですね。まゆちゃんはもう好意を全然隠してなくて、みやちゃんはちょっと遠慮してるけど気持ちを隠しきれていない感じ、性格がポージングとか動作によく現れていて、本当に職人の技。なんか妹のみやちゃんが姉のまゆちゃんにちょっとすがりついているというか、自信なさげに寄り添っているのがまた姉妹の仲の良さを感じて、良い、素晴らしい。こういった性格であるとか状況であるとか、たとえそこにテキストがなくたって自ずと想像できる、そんなイラスト、こういうねイラストが真の意味でうまいイラストなんだなって惚れ惚れしますね。こううまいイラストは想像力をかきたてられるので、ぼーっと眺め続けてしまう魔力がありますね。シナリオの方もですね、今回も素晴らしいものを仕上げていただきました。いつもシナリオの大筋は基本的に私が作っているんですけど、 黒林先生はいつもそれ以上をいく形に話を膨らませてくださるんですね。ここで大変なクリエイティビティを発揮してくださいます。具体的にはですね、用意されたキャラクターの性格であるとか生い立ちであるとか、そういったものをベースにキャラの魅力的な部分というのをこうリアリティを持ってセリフに乗せてくださるんですね。私はこのリアリティに非常にこだわっておりまして、というのもですね、ユーザーにとってそれがあるからこそこのキャラがここに存在しているという実感を持つことができるんですね。それがあるから没入できるんです。身も蓋もない言い方をすると真に興奮できるですよ。そう、女体そのものに興奮したいだけなら音声作品である必要って全くないですよね。とまあこういった説を持っているんですが、こういう技巧を全てのライターさんが凝らせるわけではないんです。まあこれは当然で、人それぞれ創作するにあたってこう大事にしているものが違いますから、まあそういうもんです。ですが黒林先生は見事に技巧を凝らしてくださいます。おかげさまで私が表現したいものを想像以上のアウトプットで実現することができています。あのですね、話のあらましは私が企画者なのですでに知っているはずなんですけど、いつもね、完成版を読むときは初めて読むかのように心躍るんですよね。いい意味で自分の作品ではないような、そんな感覚があります。本当に感謝感激雨あられです。柳優さん、黒林いつきさん、どちらも私からお声掛けさせてもらって、これまでも何作も一緒に制作させてもらってきました。やっぱり素晴らしい。あ、そう、あの柳優さんといえば、柳優さんのファンボックスは私は一ファンとして長らく会員なんですけど、柳優さんとコラボする形で、私のアイデアにはなかった柳優さんオリジナルの猫耳サブイラストが出ていると思います。私はあの実は公開前に見せてもらっちゃったんですけど、このタイプは今回思いつかなかったって脱帽でした。かわいい。イフのね、ストーリーとして猫耳姉妹バージョンを楽しんでもらえれば嬉しいです。作品のページの下の方にあるクレジットからたどれるようになっています。はい、ということで、なんかもう結構時間が経っているような気がするんですが、まだまだ終わりません。うせきリリムの私生活雑談の始まり、ここからは声優フリートークっぽい内容になります。ここまではサークル主としてのフリートークでしたね。完全に前に多分フリートークかな、アップルビジョンプロが欲しいってお話をしたんです。このフリートークを収録してる日って、これまでアメリカ限定だったあれがついに日本で予約できるようになった日ぐらいです。でもね、でもですよ、60万か、どうなんですかね。なんかアメリカで買った方が安いのかな。まあ飛行機代とか考えると日本の方がトータルコストは安いわけですけどね。まあこうでもね、なんかこう最低60万円はうわってなるものがある。さっきの話の機材ちゃんからすると小さい金額ではあるんですけど、スタジオの投資はなんかこう金銭感覚がもうバグってるんですけど、どうもね、 iPad とか Mac とかと比べちゃってうってなりました。まあそれに音声作品作りに忙しすぎて活用できない気もする。でもなんか将来的に当たり前になるかもしれないデバイス第一号は先取りしてみたい気持ちがあります。かなり迷ってます。スタジオ記載ちゃんの10倍くらい迷ってる。首とか目とか疲れそうな気がするのがちょっと気になるところです。重そう、近そう。今紹介ビデオもね、改めて見たんですけど、飛行機の中ででっかいディスプレイで映像を見てるってことは、飛行機とか電車とかででっ 画面で AV を見ることもできるようになっちゃうってこと？こう寝っ転がりながらデッカデカなディスプレイが目の前に表示されるなら、音声作品も新しい時代に合わせてアップデートしなきゃとかあるかもです。ていうか、買わなきゃいけない理由を見つけるのに必死です。まあエッチなコンテンツは使いやすくはなると思う。だってベッドに寝てても両手が使えるしね。今もこうスマホをこうヘッドマウントディスプレイの代わりにできなくはないですけど、ちょっと面倒なとこありますもんね。私も買って試してみたんですけど大変だった。あとはプロジェクターで天井に思いっきり映しちゃうって、そんなもあるけど、これも面倒な気がする。 Apple Vision Pro だけで済むんじゃ済むのがいいところなんでしょうね。きっと広角機動隊っぽい世界がついにやってくるのかって、そんな期待。全然最近じゃないですけど、ネットフリでやってたシリーズは見ました。好き。そう、この音声作品の発売とタタかぶりになっちゃったんですけど、っていうかタタかぶりなので私はきっと今めっちゃやってるはず。それはエルデンリングの DLC 来た。はい、エルデンリングやってね、フロム系に目覚めた人なんですよ私。エルデンリングのスガーとデモンズソウルやって、ブラボー、ダークソウル、ワン、ツー、スリー、セキロの順でやりきりました。あとはね、アマードコアの最新作もやりましたよ。それでですね、エルデンリングの DLC が発表されてからちょっと戻って感は取り戻した。ビルドと装備は昔の流行りのものかもしれないんですけど、いろいろ強化は済んでます。 DLC に入っても即You died にはならないと思いたいですね。もちろんね、このリリムワークスも超重要な発売なんですけど、発売まで制作を頑張りまくったご褒美がエルデンリングなのは最高です。思いっきりまた探検しまくります。最後に YouTube のお知らせです。 YouTube まともに運用するようになりました。もうほとんどね、放置してた特定アキエちゃんだったんですけど、 ASMR 動画の投稿を音声作品リリースと同じペースでやっています。放置してただけでチャンネル登録者がなんか、多分4000人くらいにじりじり増えてたんですけど、2つ前の音声作品トー横メスガキ9歳、1つ前の音声作品主人メスガキで、どっちもプチーフなストーリーを新規投稿させてもらってます。いつかね、バンされるかもだけど、全年齢バンだからセーフだと思いたい。聞かなくても全然大丈夫なんだけど、もし気になったら音声作品を楽しんだ前後で聞けちゃいます。そんなくらいの手軽さで楽しめる声優 ASMR です。今回の音声作品もね、合わせて IF ストーリーを作りました。2つ前と1つ前は後日談と前日談的な感じだったんですけど、今回のは本当の IF ストーリーです。違った世界線の姉妹から全年齢な追い出しを受けられちゃうかも。 YouTube 用のシナリオは私がシナリオライターも担当しています。イラスト以外全部メイドバイフズキリリム。この YouTube シリーズは私が全部本編を演じ切って音声作品として完成させた後に、こんなことあったらいいなぁを妄想して制作したやつが始まりでした。なので作品登録の期限の都合でいつも本編同行には間に合わないんですよね。だから YouTube で全年齢のイフストーリーとして展開してたりします。まだ姉妹のことが気になるよって方はぜひゆるねむリフレ YouTube 店にお越しくださいね。これからも DL サイトでも YouTube でも皆さんの性癖に突き刺さる美味しい音声作品作りを目指していきます。早期購入してくれた方には恩返しとして期間限定特典もりもりで展開しますので、 サークルフォロー、深淵の無料フォロー、X のフォローで、ぜひぜひ新作のお得な情報を見逃さないようにしてくださいね。それでは、フリートークにお付き合いくださり、ありがとうございました。リリムワークス代表、専属声優の宇月リリムでした。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。